どっちかが嘘ついてるはずです。だから読めばおかしい、どっちかに矛盾が生じるとか違和感があるとかどっか出てくるはずが全くなくって、平行線なのは何なんだ。そしてソロモンの裁きがどうしてそれをバンと見抜く、それを鮮やかに明らかにする、その出来事になったのか。二人が全く一緒の立場に立っている、それは生きているのは私の子です、私のっていう、そこには一致してたんですね。いや、この子は私、この子は私の、この子は私、ずっと、つまり我がものにするという、その心に縛られていて、ずっと平行線になっている。それをソロモンは聞き分け、見抜いて、だからソロモンがどっちが偽物かって分かったという、もしかしたら分かったかもしれませんが、それ以上にその問題の根本は私、私って、そんな子供も一人の人格者です。所有物にされたら子供も大変です。これは私の子だから、こうでなければ、でなければ。でも本当の親の愛っていうのは、また神の愛っていうのはそうじゃないはずだ。私たちは確かに神様のものです。しかし神様は、私のものだからと言って、あんたこんなことしちゃいけない、こうしなければいけない、縛りつける神様ではない。まさに最初にソロモンに現れたように、あなたは王様なんだ、これからこんな問題になる、だからこうしなさい。それこそ怖いです。あんたいつに、いつまで死ぬから、いつまでにこれをやらなきゃいけない、そんな知恵は知りたくない。神様は自由に何を与えようか求めなさいと、私たちが内側から溢れ出る愛の思いを持って、神様あなたに捧げますと、自発的に解放された歩みをするように導いてくださるのが神様です。そのように神の前に出て、そのように恵みを受けたソロモンだからこそ、私のそこに刀を入れたんですね。23節、この時王は言った。一人はこの生きているのが私の子で、死んだのはあなたの子だと言い、また一人は、いいえ、死んだのがあなたの子で、生きているのは私の子だと言う。そこで王は、刀を持ってきなさいと言ったので、刀を王の前に持ってきた。王は言った。生きている子を二つに分けて、半分をこちらに、半分をあちらに与えよ。私のっていうのをバーンと切ろうとしたんですね。そんなに私の、私のって言うんだったら、どっちもあげよう、私のものにしない、しろ、望みを叶えよう。それに気づいたときに、本当にその神の知恵を知るっていうのはなんと尊く、しかし確かに人が救われるっていうのは、ラクダが針の穴を通るより難しいことなんだなということを思わされました。どうして私のと言ってはいけないのか、その壁にぶち当たるんですね。私の子ではないか、これは私のものではないか、私の人生ではないか。そして、いや、私は神様のものとされているその祝福、一切神様が与えてくださるイエス様すらもという、その解放された生涯に導かれていく、その神様の本当の知恵を知るっていうことはなんと難しく、しかしそれは不可能ではない、神にはできる。まさにここでソロモンが自分にできることを、それは私がっていう、その思いにメスを入れるだけ、あと神様が働いてくださるのに、なった時に、まだ自分の、自分の子供が死んだからこそ、いや自分の子供って独占欲、 失ったものを失ったと認められないで、私のという心の強い死んだ子の母親は、それを私のものにもあなたのものにもしないで分けてください、その独占欲が間違った方向に行って、もう私も失ったんだからあの人にも失わせようという、人を傷つけ殺すような、私の私のと言って、結局神様から自ら離れてしまったものは、命を命と思わないようなほどに滅びの道を行く。それが明らかにされると同時に、本当に命っていうもののかけがえのなさを知った生きているこの母の方が、彼女に与えてくださいと言って、私の方から切り離されたんですね。その子が生きてさえいれば、本当に神様の知恵が働くときに、本当の意味で生きるっていうことを、自由にされるっていうことを、それがこのように鮮やかに明らかになるんです。だからこそイスラエルは皆ソロモンを恐れたのではない。28節、イスラエルは皆王が与えた判決を聞いて王を恐れた。神の知恵が彼らのうちにあって裁きをするのを見たからである。またソロモン自身も自分の判断ではない、まあ、もちろんこんな刀を持ってきて二人に与えようなんて、そんな人間が考えられるようなものではないというのもそうですけども、その結果生きる者が生き、滅びる者が滅びる、そんな的確な裁きができるというのは、まさに神の働きだ。しかし神様はそのことをまた私たちを通してなそうとしてくださるし、そのことだけを望まれる。神様もまたご自分をひけらかすようなことはされない。神様もイエス様も聖霊様も、私が解決すると言って、私本当にそう、あるいもう一つの面でそうなった方がと思ったりすることもあります。ちょっと話はすごく変わるんですけども、今年天の橋立て聖会がこの前鶴福音教会で行われます。今まではその天の橋立て聖会のポスター平田先生が、まあ、お願いして、で信徒の方に作ってもらうということをしてもらったんです。まあ、平田先生が引退されて、天の橋立教会も峰山と合流して、さあポスターどうしましょうという時に、去年ですね、また話は遡って、去年クリスマスのコンサートがある、まあ、いろんな教会でクリスマスのコンサートがあります、あるいはクリスマスの特別の伝道集会があります。だいたい11月の牧師会はお祈りくださいってチラシをわーって配るんです。で私も配ったんです。船田健一先生が、これ誰が作ったの、プリントパックっていう会社で印刷してもらいましたって言ったら、鎌野先生がその辺お詳しくて、プリントパックっていうことは印刷のインターネットの会社だよねっていうことは、デザイナーは別だよねって言われて、誰のデザインってやっぱり健一先生から聞かれて、一応私ですって言ったのを、この天の橋立のじゃチラシどうしましょうっていうのを、水川先生があんた作れるよねと作れる作れない、いや作る、自分からはい作れますとは言えないんですけども、作ってみてよと、では、はい作りましたと言ったら、ああいいねじゃあって言って採用されました。はい、でもこれいいのかなってすごい思うところはあるんです。なんか私が作ったじゃないような、もう本当これも与えられたものではあると思っています。で、まあ、与えられたものだからこそ はいって差し出すしかないのですけども、本当に考えさせられます。これは自分のものではない、だけどどうしたらいいでしょう。まあそれでも用いられるから幸いだな。まあ経費はすごい下がるので、まあ、それはいろんなところで言われました。中島修一先生からもこれね、頼んだらもう1万円2万円とかでは済まないんだよって、デザイン料って。